手紙拝啓15歳の君へ。これは日本で大ヒットした曲なんですけれども、15歳の自分と未来の自分との手紙の交換を歌った歌ですね。若葉部門のスピーチ、10年後の自分になって今の自分に手紙を書くという形がスピーチの課題でした。13歳から16歳のスピーカーたちがどんな未来を描いているのか、スピーチから伺えます。早速聞いてみましょう。まず一人目はシムラン・シャルマさん、16歳です。
背景16歳の私へ。私は今台湾に住んでいます。私はファッションの仕事を知っています。いつも綺麗な洋服を着て新しいデザイナーの服を見ています。私は結婚しています。旦那様と犬と散歩をしたり料理をしたりします。楽しい毎日です。2025年の世界はとっても忙しいです。2015年のあなたは今何をしていますか？幸せですか？でも心配しないで自分を信じてください。
シムランさんは10年後は仕事と家庭を両立させているんですね。日本語をやりたいと思ったのは8歳の頃、アニメを見たのがきっかけだそうです。次はミーガン・ラムさん、13歳。
背景13歳の私へ。私は今オーストラリアのシドニーに住んでいます。私は今大学で中国の薬を勉強します。今もアニメが大好きです。よく休みの日にコスプレをします。好きなコスプレは刀剣乱舞のキャラです。2025年の世界は前より暑いです。そして水がたくさんあります。美しいですがクライメットチェンジが心配です。23歳の私は元気です。もうすぐ日本に行きます。とても楽しみです。
日本語を始めて1年ちょっと、文法や接続詞が難しいというミーガンさん、でも本当に上手なスピーチでした。次はベニー・ラウさん。
15歳の僕へ。こんにちは。元気ですか？僕は今25歳で、今もオーストラリアに住んでいます。前は貧しいところに住んでいました。しかし今の僕の部屋からはシドニーハーバーブリッジが見えます。僕は脳外科医です。今はオーストラリアで一番有名な病院で働いています。僕は人々を助けたいです。毎日とても忙しいです。でも楽しいです。2015年の世界は、あなたは試験や勉強で大変だと思いますが、自分の夢を諦めずに頑張ってください。
人々を助けたいという言葉が印象的でした。最近の若い日本語スピーカーはアニメから直接日本語を聞くからか、日本人の友達を作りやすい環境がオーストラリアにあるからか、とても発音も綺麗ですね。次はゼーマ・ザメールさん、13歳です。
背景13歳の私へ。私は今23歳です。オーストラリアのシドニーに住んでいます。私は大学の3年生です。今医者になるために医学を勉強しています。来年日本に留学します。楽しみにしています。2025年の世界のテクノロジーはすごいです。13歳の私、高校の宿題は難しいですか？大学の宿題も難しいです。勉強頑張ってください。
ゼーマさんはまだ日本語を始めて2年目、文法や単語を覚えるのが大変、でも楽しく勉強しているそうですよ。次はティム・シアンさん、15歳。
背景15歳の私へ。私は今日本の東京に住んでいます。小さい時から私は漫画が大好きで、漫画家になることは夢でした。でも今私は無職です。その前には漫画を描きましたが、漫画の世界は厳しすぎて、私は今就職活動をしています。また漫画に関しての仕事は見つかればいいな。私一番好きな漫画はバスケットボールの漫画です。この漫画はいつも私のことを励ましてくれました。東京は相変わらずに賑やかで、2025年の世界は素敵です。 2015年のあなたは今何をしていますか？勉強を頑張って友達と仲良くしてください。でも心配しないで、ゆっくり自分の夢を見つけてください。
キムさんは10年後失業中という内容でしたね。漫画家になりたいけれども競争も大変という現実も分かっているスピーチでしたね。10年後からさらに10年後20年後には夢を叶えているかもしれませんね。次はジュリアン・ワンさん15歳です。
はい、K、15歳の僕は今日本に住んでいます。オーストラリアの大学で工学を勉強しました。僕はエンジニアでいろいろなアイテムを作ります。例えば車で最近空飛ぶ車を発明しました。だから僕は億万長者になって、今東京のスカイツリーに住んでいます。2025年の愛は素晴らしい世界で、新しい車がとゲームはどちらもかっこよくてすごいです。2015のあなたは何をしていますか？僕は全然 OK です。だから心配しないでください。
億万長者でスカイツリーに住んでいるという10年後、ジュリアンさんも他のスピーカーも未来の自分から今の自分に心配しないで、自信を持ってと呼びかけていますね。今の自分が一番欲しいメッセージなのかもしれません。次はヤンミンユーさん15歳。
はい、 K、 15歳の私へ。私は今韓国の田舎に囚人と住んでいます。今日から夏です。私は自然が大好きです。週末によく山歩きをします。そして暑い日に小川で泳ぎます。私の部屋から黄色い田んぼが見えます。美しい景色です。私は言語の先生です。日本の大学で日本語を勉強しました。今韓国の高校生に日本語と英語を教えています。私の学生は可愛いです。だから私の仕事が楽しいです。2025年の世界はとても平和です。
韓国で日本語を高校生に教える世界はとても平和、そうなるといいですね。次はアンジェロ・デ・リオンさんです。
はい、K、 15歳の私へ。私は今日本の東京に住んでいます。今は留学をしていて、私は日本の大学でビジネスを勉強しています。暇な時にオンラインゲームと料理をします。料理が上手じゃないですが、私のパンケーキは最高ですよ。料理をすると女の子にもっともっとですよ。2024年の世界はとっても綺麗です。2015年のあなたは何をしてますか？今はギョルフレンドがいませんが、もうすぐ来ますよ。勉強が大変ですか？諦めないで頑張ってください。あなたは何でも来ますよ、何でもで来ますよ。
なかなか楽しいスピーチでしたね。あなたは何でもできますよ、強いメッセージですね。最後のスピーカーはダフニー・ワンさん15歳です。
はい、 K、 15歳の私へ。私は今世界一周旅行をしています。だから今年の初めから日本語東京に住んでいます。今は春です。桜の花が咲き始めました。美しすぎて言葉にすることができません。私は今旅行中なのでフルタイムの仕事をしていません。しかしオーストラリアの大学で推理小説が好きで、科学捜査を勉強しましたから、科学捜査官になるつもりです。とてもワクワクしています。2015年のあなたは今何をしていますか？勉強が大変ですか？自分が本当にしたいことを見つけて、その夢に向かって頑張ってください。今日の日本語のスピーチ頑張ってね。
将来の夢は科学捜査官のダフニーさんですけれども、他のスピーカーも脳外科医であったり漢方医であったりエンジニアであったり、その分野に直接日本語が役に立つわけじゃないのにやるのはなぜですか と聞いてみましたら、日本に行くとき日本語が分かればいい、他の外国に行くときもそうでしょと、みんな勉強や仕事で将来外国に行くことを割と当たり前に考えているということが分かりました。みんなの描いている未来、科学の進歩や自分の家庭を作る、こういった明るい面、そして温暖化や失業や慌ただしい生活など心配な面も未来に見ているんですね。それにしてもこれだけのことを学校で勉強してまだ1年から3年余りという時点でスピーチで言えるようになるんですね。皆さんはどうお聞きになりましたか？
背景この手紙読んで